世田谷区議会発行、世田谷区議会だより。令和8年4月25日、第304号。声の区議会だより、第166号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は令和8年第1回定例会の審議内容などをご紹介します。第1回定例会は2月18日から3月27日の38日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和8年度予算に対する会派などの意見での意見開陳者でトラック分けしています。CD2 の1。1番、議会日誌。2番、副議長の紹介。3番、代表質問。4番、一般質問。この途中まで。CD2 の2。1番、CD2 の1に引き続き、一般質問。2番、令和8年度予算のあらまし。3番、令和8年度予算に対する会派などの意見。4番、議決内容。5番、請願。6番、意見書。7番、決議。8番、政府委員長の御選結果。9番、会派などの構成と名称の変更。10番、常任委員会の委員の所属変更。11番、委員の辞任。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は 5432-2779 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは、http://www.city-city.setagaya-seetagaya.lg.jp/議会-gikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第1回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。1月26日月曜日、議会運営委員会。2月3日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。4日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。5日木曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。災害防犯オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。環境清掃リサイクル対策等特別委員会。9日月曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。2月18日水曜日、本会議、副議長の選挙、代表質問など。議会運営委員会。19日木曜日、本会議、代表質問、一般質問。20日金曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決、請願の付託など。予算特別委員会、議会運営委員会。 24日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。25日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。26日木曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、環境清掃リサイクル対策等特別委員会。3月2日月曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、議会運営委員会。5日木曜日、予算特別委員会、総括質疑。6日金曜日、予算特別委員会、企画総務委員会所管質疑。10日火曜日、予算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。都市整備常任委員会。12日木曜日、予算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑。16日月曜日、予算特別委員会、都市整備委員会所管質疑、福祉保健常任委員会。18日水曜日、予算特別委員会、文教委員会所管質疑、企画総務常任委員会、議会運営委員会、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。23日月曜日、予算特別委員会、補充質疑。27日金曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は、副議長の紹介です。新しく副議長を選出しましたのでご紹介します。副議長、福田妙美、公明党世田谷区議団。以上、副議長の紹介でした。次は代表質問です。2月18日及び19日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。持続可能な財政運営の徹底。8年度予算案は約4300億円まで増大しており、事業の精査が十分とは到底思えません。将来の財政需要を見据え、不断の行財政改革により持続可能な財政運営を行いなさい。
区長の答弁です。事業見直しを含め、様々な視点で歳出の適正化と抑制に努めます。
スポーツを通じた地域活性化。スポーツには人の心を一つにし、地域の絆を深める力があります。区内で地域貢献活動に取り組む FC 東京やスフィーダ世田谷などと連携協定を結び、地域活性化を図りなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。連携拡大を視野に協定締結に向け条件整理を進めます。
定住・住み替え応援事業への疑念。区は子育て世帯などを対象に定住・住み替え応援事業を始めますが、数十万円相当の応援金に実効性が伴うか疑問です。評価指標を明示し、施策の効果を十分検証しなさい。
都市整備政策部長の答弁です。効果を総合的に検証し、継続用費などを判断します。
日本版 DBS の運用方針。性暴力を決して許さない社会の構築は区の責務です。子供と関わる職に就く者の性犯罪歴を確認する日本版 DBS を運用し、 現教職員の紹介などを適切に進めなさい。
学校教育部長の答弁です。国の指針などをもとに適切に検討を進め運用を図ります。
在宅子育て家庭への支援の充実。乳幼児期の子供を在宅で育てたいと望む方は少なくないです。ネウボラ面接などを通じて子育て家庭のニーズを把握し、在宅子育てを積極的に選べる環境を整えなさい。
子ども・若者部長の答弁です。多様な子育てスタイルを選べるよう支援を充実します。
塾ありきの学校教育の改善。区立中学校の授業についていくために塾に通う生徒がいる現状を是正すべきです。指導体制を改善し、学校教育だけで基礎学力が確実に身につくよう、教育の質を高めなさい。
教育長の答弁です。共同的な学びや個々の習熟度に応じた指導の充実を図ります。
学習用タブレットの適正利用。学習用タブレットを悪用したいじめや盗撮などを防ぐため、適正利用を促す対策が必要です。フィルタリング機能を整備し、必要最小限の範囲で利用状況を把握しなさい。
教育総合センター長の答弁です。当該機能の整備など、安全な環境づくりに努めます。
配慮を要する子どもへの支援充実。インクルーシブ教育支援員が質の高い支援を提供するには、児童生徒との継続的な関わりが不可欠ですが、制度上3年しか同一校で勤務できません。勤務年限を見直しなさい。
学校教育部長の答弁です。配置転換の影響も考慮し、柔軟な制度運用に取り組みます。
高齢者の見守り体制の強化。独居高齢者と高齢者のみ世帯は増加傾向にあり、見守り体制の強化が急務です。ICT 機器などを活用し、支援に必要な情報を区が把握できる仕組みを構築しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。8年度より ICT を活用した見守り支援を開始します。
世田谷らしい独自産業の創出。世田谷らしい産業を作り、区のブランドを高めるべきです。ホームワークビレッジを核に多様な分野の事業者を結び、メイドイン世田谷と呼べる産業を創出しなさい。
副区長の答弁です。区内の様々な分野と連携し、世田谷らしい取り組みを展開します。
路線バスの維持に向けた支援。区内で路線バスの減便や廃止が相次ぎ、公共交通不便地域が拡大しています。区民生活に不可欠な路線の維持に向け、バス事業者へ運行経費の補助などを検討しなさい。
副区長の答弁です。運転士不足への対応などの支援を通じて路線維持に努めます。
京仙通り開通に向けた区長の決断。京仙通りは本年4月で着工から61年目を迎え、これ以上の工期延伸は許されません。土地占有者が自主的な明け渡しに応じないならば、早期に行政代執行を決断しなさい。
区長の答弁です。必要な予算を計上した一方、自主的な明け渡しが何よりと考えます。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、川村みどり議員の質問です。保育待機児対策の強化。保育待機児対策の強化に向け、私立園の整備を促進すべきです。保育課が不動産事業者と連携し、保育施設として利用可能な物件の情報を保育事業者に公開しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。保育事業者と情報共有する仕組みなどを検討します。
児童相談所の一時保護所の拡充。区の一時保護所は、保護児童の定員超過により個室が不足するなど、子どもの人権を尊重した生活環境とは言い難い状況です。適地への移設を含め、改善策を検討しなさい。
副区長の答弁です。抜本的な環境改善の方策について具体的な検討を進めます。
世田谷ペイの機能拡充。世田谷ペイにマイナンバーカードを用いた区民認証機能が追加されます。これを機に個人情報の管理などの課題を整理し、区の施策と連動した機能拡充を進めなさい。
区長の答弁です。区民の幸福度向上に資するツールとして機能拡充に取り組みます。
がん検診の無料化。23区を含め、がん検診費用を無料化する自治体が増えています。早期発見、早期治療の鍵を握るがん検診の受診率向上を図るため、区もがん検診の無料化を進めなさい。
区長の答弁です。がん対策推進委員会の意見を踏まえ、慎重に判断していきます。
災害時の在宅避難者への支援強化。福岡市では在宅避難者などへの迅速かつ的確な支援のため、避難者が行政に被災状況や支援要望を発信できる防災アプリを導入しています。区も導入を検討しなさい。
副区長の答弁です。先進自治体の取り組みを学び、重層的な支援体制を検討していきます。
重症心身障害者への住宅支援。区内には重症心身障害者向けグループホームが少なく、入居待機者が民間住宅を借りてルームシェアする居住形態が増えています。住宅物件の確保などを支援しなさい。
障害福祉部長の答弁です。国や東京都の動向を踏まえ、情報収集や課題整理に努めます。
日本文化に触れる機会の創出。多文化共生社会の進展を踏まえ、区が創設した教科日本語を通じて、日本や世田谷の文化を体感できる場を整えるべきです。区立図書館に専用コーナーを設置しなさい。
教育政策、障害学習部長の答弁です。教科日本語に関する資料のさらなる充実に努めます。
バス停の上屋整備の促進。国書対策としてバス停の上屋整備を促進すべきです。区道上のバス停で設置可能な場所を調査し、区主導で計画的な設置を目指しなさい。
道路交通計画部長の答弁です。バス事業者と協議し、計画的かつ着実な整備を進めます。
資源循環センターの機能拡充。区内で回収したガラス瓶の中間処理を担う資源循環センターの機能を強化すべきです。処理能力などの拡充に向け、世田谷清掃工場の建て替えに合わせ増改築しなさい。
副区長の答弁です。今後の回収量の推移を見た上で慎重な判断が必要と考えます。
以上、公明党世田谷区議団、川村みどり議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属世田谷区議団、桜井淳子議員の質問です。後継役条例の意義を踏まえた取り組み。後継役条例で定める労働報酬下限額が8年度に1610円に達することは、地域全体の賃金水準の上昇にも寄与し、大変意義深いです。今後も条例に基づく取り組みを確実に進めなさい。
財務部長の答弁です。条例が掲げる理念の実現に向け、実効性の確保に取り組みます。
誰もが住み続けられる住宅政策。世田谷に愛着を持つすべての区民が区内に住み続けられるよう支援すべきです。公的住宅の整備や家賃への補助など、住まいの確保に向けた支援策を着実に展開しなさい。
議官の答弁です。空き家の利活用など多角的な視点で住宅政策を検討していきます。
すべての子どもの権利保障。子どもの権利保障の実現にはインクルーシブな視点が不可欠です。子どもの意見表明の場づくりは障害の有無などにかかわらずすべての子どもの参加を念頭に進めなさい。
副区長の答弁です。すべての子どもが特性に合わせて参加できる環境を整えます。
プラスチック分別収集の施策展開。プラスチック分別収集の開始にあたり、従事者を単に回収業務を行うだけの役割とせず、地域で環境事業を担う一員と捉えて施策を展開すべきです。区の見解を示しなさい。
清掃・リサイクル部長の答弁です。地球環境の守り手としての意識を持つよう取り組みます。
まちづくりの今後の進め方。千歳烏山駅前の高層マンション建設は、地域コミュニティの希薄化などを招く恐れがあります。再開発の影響を踏まえ、区は今後のまちづくりをどう進めるのですか？
議官の答弁です。多様な主体の意見を事業者などと共有し、まちづくりを進めます。
京泉通りの土地収用への区の姿勢。京泉通りの土地収用は強硬に進めず、当事者の思いに寄り添う姿勢を貫くべきです。地域特有の自然環境の保全など、当事者が納得する提案を行い、合意形成に努めなさい。
区長の答弁です。引き続き対話を諦めることなく、早期開通に向けて取り組みます。
災害対策における女性の活躍推進。区は災害対策に女性の視点を取り入れるため、女性防災コーディネーターを養成しています。地域防災の担い手として活躍できるよう、防災士の資格取得を支援しなさい。
危機管理部長の答弁です。防災士認証登録支援制度の対象とするよう検討します。
平和の継承に向けた事業展開。8年度に開始する区立中学校2年生の広島への派遣事業は、現地での平和学習を次世代に語り継げる仕組みとすべきです。展望を示しなさい。
副区長の答弁です。平和施策の土台となる事業として、継続的に取り組みを進めます。
インクルーシブ教育の将来像。区は、共に学び、共に育つを教育の土台とする一方、特別支援学級の全校設置を計画しています。インクルーシブ教育の実現に向け、区は将来像をどう描いているのですか？
教育長の答弁です。将来的には、学校全体で共に学べる取り組みを重ねるのが大切です。
以上、立憲民主党無所属世田谷区議団、桜井純子議員の質問でした。次は、改革無所属の会、大場正明議員の質問です。本庁舎整備にかかる区長の判断。本庁舎整備において、区長が中庭から見える空間特性や区民会館の保存にこだわった結果、難工事となり工期が遅れました。なぜそのような判断をしたのですか？
区長の答弁です。審査委員会の選定結果や区民意見などを踏まえ方針を決めました。
区長の選挙公約に対する疑義。区長は退職金の廃止を掲げ初当選しましたが、2期目以降は激務を理由に退職金を受け取っています。区長は職務を見誤ったのか、または当選目的で公約に入れたのですか？
区長の答弁です。激務と負担に鑑み、2期目以降の選挙では公約に掲げていません。
区の道路事業に対する懸念。区の道路事業では防災上の危険箇所を区民と共有した上で整備の優先順位をつけ、判断の期限や手順を明確にする視点が欠けています。今後どう改善を図るのですか？
区長の答弁です。地域などへ丁寧に説明するとともに、適時適切な判断を行います。
参加と共同に対する区長の見解。参加と共同は区民の意思を区政に反映させる上で不可欠ですが、その後どう政策に反映したのかを見える形で示すことまで責任を持って取り組むべきです。見解を示しなさい。
区長の答弁です。参加と共同を基盤に、目に見える形で地域課題を解決に導きます。
区長宅の雪道に関する是正指導。区長は自宅敷地の雪道に関し是正指導を受けていないと主張しますが、 現況確認は求められたと言います。それが是正指導ではないのですか？
区長の答弁です。多摩建築指導事務所に是正指導ではないことを確認しています。
区長の政治姿勢の転換疑惑。区長は大型開発優先からの転換を公約しましたが、千歳烏山駅前の再開発事業で約140メートルのマンション建設を認めました。矛盾していないですか？
区長の答弁です。大型開発の取り扱いではないため、いわゆる収支替えではないです。
以上、改革無所属の会、大場正明議員の質問でした。最後は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。衆院選の結果に対する区長の見解。先の衆院選で自民党が単独で3分の2を超える議席を得たことで、憲法9条改正をはじめ、平和を脅かす危機感が高まっています。選挙結果への区長の見解を示しなさい。
区長の答弁です。9条改正は平和国家としての根幹に関わり、議論が不可欠です。
物価高から区民を守る施策の充実。物価高騰が長期化する中、既存の行政サービスの提供だけでは低所得者の負担は増すばかりです。医療や保育、教育など様々な分野で低所得者への支援策を充実しなさい。
区長の答弁です。区民の暮らしを守るため、低所得者への支援などを充実します。
マンションの防災組織の形成促進。マンション防災共助促進事業の実施を機に、居住者の防災意識を高めるべきです。本事業を活用したマンションで防災学習会などを開催し、防災組織の形成を促しなさい。
危機管理部長の答弁です。講演会の実施などで防災区民組織の結成促進を図ります。
保育待機児童の解消に向けた対策。8年度は保育待機児童の激増が見込まれており、対策は急務です。保育士確保への支援を行い、保育の質を担保すると同時に、認可保育園を増設し、待機児童の解消を進めなさい。
子ども・若者部長の答弁です。認可園の整備を進めつつ、保育人材の確保に努めます。
都市計画道路整備の見直し。道づくりは参加と共同のもとで進めるべきです。住民の合意形成が進まない補助52号線などの道路計画は、区民と廃止を検討しなさい。
副区長の答弁です。東京都が事業に着手する際は、地域住民への丁寧な説明を求めます。
クルリンバスの空白時間への増便。祖師ヶ谷・成城地域を循環するクルリンバスは、10時から11時台などに一本も運行がなく不便との声を聞きます。事業者へ増便を求めなさい。
道路交通計画部長の答弁です。サービス水準の維持・回復に向け粘り強く取り組みます。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。2月19日及び20日の本会議では30名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。議会を軽視する区の姿勢への疑問。区長が先の議会で表明した高齢者が大切にされる場づくりなどの取り組みが8年度予算に十分反映されていません。なぜ議会で表明したことを実行できないのですか？
町内の連携不足や業務量の逼迫などが原因として挙げられます。
高齢者の居場所づくりの展望。高齢者の居場所づくりは孤立防止に資する重要な取り組みであり、安易に民間事業者に任せず、区が責任を持って進めるべきです。 今後どのように施策展開を図るのですか？
参加と共同の地域づくりに向け、多様な居場所の整備を進めます。
いじめを行った児童生徒への対応。いじめを受けた児童生徒が安心して学校に通えるよう、いじめを行った児童生徒に対して、別室登校や出席停止の措置を適切に講じるべきです。区の見解を示しなさい。
いじめ防止にかかる条例制定に向けた議論の中で検討を進めます。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。包括管理業務委託の実効性の担保。学校施設の包括管理業務委託の実効性を担保すべきです。地域をよく知る区内事業者への再委託状況などを継続的に点検し、運営事業者に着実な改善を働きかけなさい。
定期的に状況を確認し、運営事業者と意見交換や協議を重ねます。
不登校支援の情報発信。情報格差是正に向け、学校内外で実施する不登校支援の取り組みを家庭に分かりやすく伝えるべきです。相談から支援につながるまでの手順を明確化し、丁寧に周知しなさい。
相談機関の役割や連絡方法、支援内容の周知などに努めていきます。
世田谷ペイの利用拡大。世田谷ペイのさらなる利用拡大を目指すべきです。スマホ操作が苦手な方が安心して利用できるよう支援するとともに、加盟店が少ない地域への対策を強化しなさい。
新規利用者や加盟店の増加に資する効果的な施策を展開します。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問です。高次脳機能障害者の通所先確保。高次脳機能障害者の通所先確保は、本人や家族の日常生活を支える上で必須です。施設が極端に不足する現状に鑑み、整備手法や時期など具体的な計画を明示しなさい。
次期障害施策推進計画の策定の中で、整備の考え方を検討します。
浸水対策費用助成制度の創設を。豪雨災害が頻発する今、障害者、高齢者、子どもが通う施設の浸水対策は喫緊の課題です。止水板設置や排水対策にかかる工事費などを支援する助成制度を創設しなさい。
まずは、新たに始める止水板設置などへの補助制度を周知します。
旧都立玉川高校跡地の活用を。玉川高校跡地は図書館や児童館など多世代が利用できる複合施設と、豪雨時の雨水貯留機能を持つ拠点として整備すべきです。具体の構想を描き、東京都と協議を進めなさい。
区の考えをまとめ、時期を逸することなく東京都へ要望し協議します。
以上、公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問です。一時保護所の環境改善。区の一時保護所は建物が古く、狭隘であり、子どもが心身を回復するのに適した施設とは言い難いです。子どもの権利と最善の利益を最優先に、安心できる環境を整えなさい。
課題を整理しながら、抜本的な環境改善の方策を検討していきます。
小山台地区の水害対策の強化。小山台地区では豪雨による浸水被害が続いており、対策は急務です。水害が頻発する道路に面する小山台中学校に雨水貯留施設を設けるなど、抜本的な対策を講じなさい。
学校改築の機会を捉えて、雨水貯留槽の設置などに取り組みます。
倒木の未然防止策の推進。公園や道路での倒木事故が全国で多発しており、 樹木の適切な管理が求められています。区は老木化が進んだ街路樹などについてどのような対応を行っているのですか？
巡回点検などを行い、異常がある際には必要な対応をしています。
以上、自由民主党世田谷区議団山口博久議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会石原誠二議員の質問です。農業を活用した食育の推進。農業に触れる機会は子どもの心身の健康に寄与し、食べ物への感謝の心を育む食育としての効果が期待できます。食育の推進に向け、区内農地の活用を進めなさい。
食育につながるよう、農家などと連携してしっかり取り組みます。
一人親家庭が置かれた現状。一人親家庭は経済的困難や孤立感などを抱えやすく、昨今の物価高で生活の負担はさらに増大していると考えられます。区はこうした現状を十分把握しているのですか？
実態調査を実施し、支援の充実に向けた取り組みを進めています。
一人親家庭へのプッシュ型支援。困難を抱える一人親家庭が確実に支援を受けられるよう工夫すべきです。該当世帯に区の支援施策の情報などを自動的に届けるプッシュ型の仕組みを構築しなさい。
プッシュ型で情報を提供し、安定した生活基盤の構築を支えます。
以上、国民民主党都民ファーストの会石原誠二議員の質問でした。次は立憲民主党無所属世田谷区議団宮香織議員の質問です。学校での子どもの紫外線対策。紫外線から子どもの目を守るためには、屋外活動が多い学校生活での対策が重要です。サングラスなどの紫外線対策について、教育委員会が指針を示す考えはありますか？
対策グッズの使用に制限はないため、各校に柔軟な判断を促します。
子どもの通学路の安全確保。教育委員会では通学路の安全を確保するため、危険箇所の点検を行っていますが、点検後に改善されなければ意味がありません。土木部と連携し、速やかに安全対策を講じなさい。
点検段階から連携を行い、安全な登下校環境の整備に努めます。
虐待サバイバーへの支援の強化。幼少期に虐待を受けた方々は、長期にわたり複合的な生きづらさを抱えていることが少なくないです。こうした方々の様々な困りごとを包括的に支援できる体制を整えなさい。
専門医からの助言などを通じて、相談窓口の対応力を向上します。
以上、立憲民主党無所属世田谷区議団宮香織議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会園部誠也議員の質問です。保育待機児童対策の実効性の担保。8年4月入園において待機児童数の大幅な増加が見込まれます。子育てと仕事の両立の障壁となる待機児童問題を重要課題として上位計画に位置づけ、全庁で対応しなさい。
次期実施計画の策定の際に、改めて関係所管で調整し、検討します。
学校での健全な財務運営の実現。学校物品を PTA からの寄付や教職員が自腹で賄う現状を是正すべきです。学校に予算の権限を一部移譲し、現場の裁量で柔軟に物品を購入できる仕組みを整えなさい。
予算制度上の制約も考慮し、現場の声を聞き、慎重に検討します。
電話対応のデジタル化の推進。電話対応をデジタル化し、行政の効率化を図るべきです。要件を一度で確実に届けられるショートメールの活用や、24時間365日応対可能な電話窓口の AI 化を進めなさい。
導入を検討しており、様々な情報を FAQ として充実させます。
以上、国民民主党都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問です。三軒茶屋駅周辺の環境美化。三軒茶屋駅周辺はゴミなどのポイ捨てが多いですが、清掃は地域住民任せで区の財政支援もないです。清掃活動への支援制度を創設するとともに、区も主体的に清掃を行いなさい。
美化活動の充実に向け、地域団体への支援のあり方を検討します。
三軒茶屋駅周辺の客引き対策。三軒茶屋駅周辺は多くの飲食店が立ち並び、夜遅くまで賑わう一方、違法な客引き行為への不安の声が高まっています。警察と協力して巡回や声かけを強化しなさい。
必要に応じて警察にパトロールの強化を働きかけていきます。
公式少年野球が行える場の拡充。公式少年野球場の拡充を求めたのに対し、区はスポーツ施設を新設する際に様々な競技が行えるよう整備すると答えました。既存施設の多目的利用も着実に進めなさい。
立地条件などの課題はあるものの、機会を捉え積極的に進めます。
以上、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、高橋昭彦議員の質問です。学校での快適なトイレ環境の整備。子どもが快適な学校生活を送る上で、トイレ環境の改善は重要であり、洋式化と温水洗浄便座の設置を進める自治体は多いです。区も改築を待たずに全校で導入を進めなさい。
トイレ改修に合わせて温水洗浄便座の設置を検討していきます。
清潔な公衆トイレの整備。公衆トイレは誰もが心地よく使えるよう清潔な状態を保つべきです。区が公園トイレに設置した臭気や汚れを洗浄する装置の効果検証も踏まえ、今後の方策を示しなさい。
日常管理を徹底しながら最新技術の研究や検証を進めます。
区立小中学校への冷水器の設置。私は学校での熱中症対策に有効な冷水器の設置を求めてきましたが、実現しないまま10年が経過しました。昨今の命に関わる酷暑を踏まえ、早急に全小中学校へ設置しなさい。
すべての小中学校に1学期中に設置できるよう準備を進めます。
以上、公明党世田谷区議団、高橋昭彦議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問です。保育園における1歳児定員の確保。認可保育園への8年4月入園の申し込み者数は過去最大の6741人に上り、定員を大きく上回る状況です。特に不足している1歳児定員の確保に向けた対策を早急に講じなさい。
施設整備による定員確保に努め、既存施設への支援も検討します。
保育に関する情報提供の改善。保育園の入園に関する情報は保護者にとって非常に重要ですが、区からの情報提供は分かりづらく、誤った解釈で不安を抱く方も少なくないです。分かりやすく改善しなさい。
ホームページを適宜見直すとともに、一層丁寧な説明に努めます。
住み替え応援事業の見直し。地域の活力向上を目的とする住み替え応援事業は、地域活動に関心の低い二人世帯が利用できない仕組みとすべきです。町会自治会への加入を利用条件としなさい。
町会の周知啓発を行うなど、事業の趣旨に沿うよう誘導します。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。次は、日本維新の会、若林理沙議員の質問です。商業施設への期日前投票所の設置。世田谷では期日前投票所の設置が区施設に限られている状況です。 区民が生活動線上で気軽に投票できるよう、他区の例に倣い、民間商業施設への設置を検討しなさい。
施設の借用料などの課題も多く、引き続き設置の可能性を探ります。
国民健康保険料の全納制度の導入。新宿区は8年度より国民健康保険に加入する外国人などを対象に、保険料の全納制度を開始します。納付率向上と滞納防止に資する効果的な取り組みであり、区も導入しなさい。
他自治体の状況やシステム開発などを踏まえ検討していきます。
狂犬病予防注射の接種率の向上策。飼い犬へ狂犬病予防注射を行っていない飼い主に対し、より実効性のある督促を実施すべきです。該当者にプッシュ型で通知できるショートメールなどを活用しなさい。
電話番号の把握などの課題もあり、他自治体の状況を注視します。
以上、日本維新の会、若林理沙議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属世田谷区議団、中塚幸男議員の質問です。シニア世代の収入増支援。シニア世代が退職後、個人事業主として働くことで、手取り増加が望めます。法的知識の不足から不利な契約を結ぶことのないよう、フリーランス法の周知啓発を図りなさい。
シニア向けの就労セミナーで周知するなど取り組みを進めていきます。
障害者の就労支援に資する取り組み。株式会社の就労支援事業所に通う障害者から社会復帰に向け利用を増やしたいが、交通費の負担が大きいとの声を聞きます。法人の種類で差別せず、交通費を補助しなさい。
利用者支援の観点から事業所への支援のあり方を研究します。
地域経済を支える外国人材の支援。人手不足の中、外国人労働者は地域経済の支え手として不可欠です。公正な労働条件の下で働くことができるよう、労働法や公契約条例などを丁寧に周知啓発しなさい。
セミナーで条例の内容を伝えるなど、外国人の就労を支援します。
以上、立憲民主党無所属世田谷区議団、中塚幸男議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問です。樹木を生かした気候危機対策。過去の議会で気候危機対策を進めるための指標として、樹木の枝葉で覆われる面積の割合を示す樹冠被覆率の採用を強く求めました。その後の検討状況を示しなさい。
樹木の樹冠被覆の現状や経年変化について分析を進めています。
住民参加による等々力渓谷の保全。等々力渓谷の危険木を処理するにあたり、ふるさと納税で寄付を募ったところ、多くの賛同が得られたと聞きます。これを機に、住民参加による環境保全の取り組みを強めなさい。
魅力向上などに努め、広く参加いただける環境づくりを進めます。
区営住宅に入れない方への支援。区営住宅の応募倍率は14倍と非常に高く、入居できない方は経済的に厳しい生活を強いられています。こうした方々が安心して暮らせるよう、家賃補助を実施しなさい。
まずは、ニーズに即した区営住宅の供給について検討を進めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問です。世田谷の桜の保全。数年で桜を枯死させる害虫、クビアカツヤカミキリの脅威が区にも迫っています。世田谷の桜を守るため、対処マニュアルの整備や近隣自治体との連携を検討しなさい。
早期対応に向けて、対応手順をまとめたマニュアルを作成します。
桜の保全にかかる実効性の担保。世田谷百景に選定されるなど、区内の桜の多くは区民から愛されている存在です。 改定される風景づくり計画ではどのように位置づけ、保全の実効性を担保するのですか？
区民主体の取り組みの重要性を位置づけ、担い手の確保を促進します。
桜の保全に向けた区長の決意。多くの区民に親しまれている桜のある風景は世田谷の貴重な財産であり、害虫の脅威から絶対に守らなければなりません。桜の保全に向けた区長の決意を示しなさい。
区が一丸となり、区民とともにしっかり守る体制を構築していきます。
以上、自由民主党世田谷区議団佐藤正幸議員の質問でした。次はレインボー世田谷上川綾議員の質問です。指定管理者の LGBT 対応がひどい。区立施設の運営を担う指定管理者の大半が同性ペアの職員に処遇の平等を確保しないなど、区ガイドラインの実効性欠如は明らかです。区は改定の必要性を認めますか？
実効性が不十分であり、ガイドラインの改定などに取り組みます。
星の観察を楽しめる屋上庭園へ。新庁舎の屋上庭園整備にあたり、街路灯などの光が目に入らない星空の観察しやすい庭園整備を議会で求めましたが、その後の整備状況と実現への意気込みはどうですか？
事業運営委員会で検討し、区民に喜んでもらえる運営を目指します。
母乳育児可能な職場環境の整備。先の議会で出産後職場復帰した職員が安心して搾乳でき、母乳育児を続けられる環境整備と育児時間の弾力運用を求めましたが、準備が整ったと聞きます。概要を示しなさい。
授乳室へ冷凍庫の設置を予定し、休暇制度は1月に改正しました。
以上、レインボー世田谷上川綾議員の質問でした。次は世田谷から日本を愛する会オルズグル議員の質問です。警報後の情報保管と多言語対応。緊急時に国が配信する J アラートは日本語のみであり、情報保管が重要です。国籍を問わず区民に情報が届くよう、多言語対応やアプリ周知を含む体制整備を進めなさい。
必要な情報が届くよう、多言語での情報提供などにも努めます。
避難所運営の実効性と公平性。有事の避難所や物資配布の現場では、国籍や文化的背景の違いなどから混乱が生じ得ます。国籍を問わず区民に不利益が生じぬよう、配慮を踏まえ運営体制を整備しなさい。
外国人を要配慮者として位置づけ、必要な支援体制を整備します。
有事に備えた初動訓練の実施。武力攻撃事態などの有事に備え、平時から初動対応を確認すべきです。国籍を問わず全区民を対象とした実践的なシミュレーションを防災訓練に段階的に組み込みなさい。
地震を想定した訓練を応用し、取るべき行動の理解促進を図ります。
以上、世田谷から日本を愛する会オルズグル議員の質問でした。次は世田谷刷新の会荻野健二議員の質問です。区組織の著しい劣化への懸念。区では重大な事務的ミスや議決前の事業の告知、緊急性のない案件の補正予算への計上などが相次いでおり、ガバナンス欠如と議会軽視が著しいです。即刻改善しなさい。
不断の改革を進め、信頼を得られる区政の実現に尽力します。
区の産業活性化拠点の問題点。ホームワークビレッジには急成長フェーズの企業を支える視点が決定的に欠けています。スケールアップ支援の充実を図るとともに、実効性を図る指標を設定しなさい。
成長度合いに応じた支援策の充実などを検討し、改善を図ります。
マンションへの保育所設置の促進。マンションの開発事業者と連携し、保育待機児対策と住宅政策を一体で進めるべきです。容積率の緩和などのメリットを設け、 新築マンションへの保育所の設置を促しなさい。
先行自治体の状況を把握し、必要な誘導を図れるよう取り組みます。
以上、世田谷刷新の会、荻野健司議員の質問でした。次は、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。子供の権利を尊重した教育実践。桜町小学校では、はじめに子供ありきの理念をもとに、子供が教師とともに主体的に学びを探求する活動が3年間実践されてきました。本取り組みの意義と今後の展開を示しなさい。
子供の権利条例を具現化した意義深い取り組みであり、拡充します。
災害関連死の未然防止への取り組み。避難生活などにおける身体的・精神的負担に起因する災害関連死を未然に防ぐには、保健師の役割の強化とともに、平時からの備えが肝要です。区の取り組み方針を示しなさい。
防ぎ得る死であり、効果的な予防に向けマニュアルを更新します。
公共建築物のゼブ化の推進。省エネと総エネで一次エネルギー消費量をゼロに近づける区内初のニアリーゼブを鶴巻中学校校舎で達成見込みです。成果を今後の公共建築物へ生かしなさい。
課題を整理しつつ、公共建築物のゼブ化を一層推進します。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。未就学児からの自転車安全教育。自転車の事故を減らしていくには、未就学児からの安全教育が大切です。遊びながら交通ルールや運転スキルを身につけられるデンマーク式の安全教室を実施しなさい。
内容や会場の検討を含め、実施に向け関係部署で協議を進めます。
死亡後の手続きのワンストップ化。死亡後の手続きは多岐にわたり、相続については区窓口では対応できません。遺族の負担を減らすため、行政書士と連携し、ワンストップで手続きできる体制を整えなさい。
行政書士会へつなげるなど、不安や負担の軽減に向け検討します。
障害者のスポーツ機会の確保。人間形成に加え、障害者の心身の健康にも資するスポーツの機会を充実すべきです。目黒区に倣い、知的障害者を対象としたバスケットボールのイベントを開催しなさい。
誰もがスポーツに取り組める環境づくりを関係団体と進めます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、改革無所属の会、比江島進議員の質問です。民泊の苦情対応に民間活用を。民泊に関する騒音やゴミ出しなどの苦情に対し、区の反応が遅いとの声を聞きます。迅速に対応する人員の確保が困難ならば、民間への委託も検討すべきではないですか？
8年度から苦情の現場確認や事前相談業務を委託する予定です。
ゴミ袋有料化に区は賛成か？東京都知事が記者会見で23区のゴミ袋有料化を進めたいとの意向を示しましたが、物価高騰で家計が逼迫する中で、区民にさらなる負担を強いるのは反対です。区の見解を示しなさい。
ゴミ減量への選択肢の一つとして、慎重に検討、研究を進めます。
区長の総理批判はいじめを助長。区長は先般の衆議院議員選挙で高市総理が怪我で NHK の討論番組を欠席したことを自身の SNS で非難しましたが、区長の言動はいじめを助長しかねません。謝罪し撤回しなさい。
いじめを助長するようなことには当たらないと考えています。
以上、改革無所属の会、比江島進議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問です。高次脳機能障害者への支援の充実。8年4月に高次脳機能障害者支援法が施行されます。当該法律に基づき、障害特性に寄り添った支援ができるよう、 多機関連携に向けた調整など必要な準備を進めなさい。
国や東京都から示される通知などを踏まえ、支援の充実に取り組みます。
教員が安心して働ける環境づくり。区立中学校で生徒の暴言により教員が休職する事案が発生しました。心理的な暴力を含めトラブルが生じた際に教員を守れるよう、学校が組織的に解決を図る体制を築きなさい。
学級で生じた問題に組織的に対応するよう校長会で指導します。
災害時のゴミ収集体制の強化。発災後の迅速なゴミ収集は生活再建や衛生保持に極めて重要です。現場の混乱を避けるため、ゴミ収集を時系列でシミュレーションし、実効性の高い行動計画を作りなさい。
災害時のゴミ収集計画が実践的なものとなるよう検討します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問でした。次は、参政党岡川大樹議員の質問です。外国人の増加を踏まえた区政運営。外国人住民が増える中、行政が受け入れ規模を管理せず、成り行きに任せるのは責任放棄に他なりません。区は受け入れの限界値を定めて施策を設計しているのですか？
外国人を含めた人口推計などを勘案して政策を立案しています。
区営住宅に住む不法滞在者の調査。区は外国人が区営住宅に入居する際には在留資格を確認する一方、入居以降は定期的な確認を行っていません。在留期間を過ぎた不法滞在者の有無を全県調査しなさい。
他区の検討状況なども把握した上で実施について検討します。
在宅育児支援の充実。長時間保育が子どもの心身の育成に与える影響を考慮し、子どもが親と過ごす時間の価値を重視した在宅育児支援に力を注ぐべきです。子育て支援への考えを示しなさい。
保護者や子どもの状況などを総合的に勘案し、支援に取り組みます。
以上、参政党岡川大樹議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問です。区民への誤解を招く案内の改善。マイナンバーカードの取得は任意であるにもかかわらず、区では申請手続きの添付書類として求めるケースが散見されます。申請に必須との誤解を招く案内は改めなさい。
他の書類などで足りることを明確に案内できるよう取り組みます。
区内の性被害の状況。区は2025年4月に犯罪被害者等支援条例を施行し、支援の充実に取り組んでいます。とりわけ性被害に関する相談が多いと聞きますが、具体的にどのような状況なのですか？
1月までに延べ207件の犯罪被害の相談があり、75件が該当します。
主要生活道路127号線整備の見直し。区は次期道づくりプランで主要生活道路127号線の一部を準優先整備路線に位置づける方針です。防災面での効果は薄く、歩行者の安全性も担保されないため見直しなさい。
プラン策定後に事業化を図る際は地域へ丁寧な説明を重ねます。
以上、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会、佐藤美希議員の質問です。投票率向上への創意工夫の取り組み。先の衆院選では入場整理券のはがき形式への変更や選挙区を記した案内チラシの全戸配布など工夫がなされました。投票率向上に寄与した取り組みは今後に生かしなさい。
選挙区に関し、より分かりやすい情報提供の方法を検討します。
マイナンバーカード更新の迅速化。マイナンバーカードの更新に時間を要し、有効期限が切れる事態が懸念されます。 この場合の代替措置を広く周知するとともに、カード交付の迅速化にも尽力しなさい。
代替措置の区民周知に努め、業務効率化で迅速な交付を進めます。
学習活動へのイヤホンの活用。読み書きが苦手な子どもへの支援に、自動読み上げ機能を有するアプリの活用が有効であり、タブレット端末と合わせてイヤホンの導入が必要と考えます。見解を示しなさい。
今後、様々な学習活動にイヤホンを活用したいと考えています。
以上、国民民主党都民ファーストの会、佐藤美希議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属世田谷区議団、原田龍馬議員の質問です。ウォールアートの積極的な導入。壁面を生かした芸術、ウォールアートは、情緒的価値に加え、街の魅力向上に資するものです。他自治体の取り組み事例も参考にしながら、公共空間への導入を推進しなさい。
計画的に推進するには、適地の選定など課題が大きいと考えます。
スポットワークを通じた就労支援。好きな時間に単発で就労できるスポットワークは、働くことに困難を抱える若者などの就労促進につながる有効な取り組みです。事業者と連携を図り、就労を支援しなさい。
先行事例を参考に、事業者との連携への可能性を検討していきます。
生活困窮世帯の若者への支援。区は、生活困窮世帯の高校生などへの学習支援事業、マナラボを開始しました。事業を利用した若者の生活が安定するよう、一定期間見守る伴走型の支援を実施しなさい。
支援情報を案内し、相談に乗るなど、関係性を継続していきます。
以上、立憲民主党無所属世田谷区議団、原田龍馬議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問です。自己管理能力を育てる教育の推進。ネットの長時間利用により、心身の健康や学習意欲への影響が懸念されます。ICT 教育において、依存のメカニズムへの理解促進や、自己管理能力の育成に注力しなさい。
学校では、ICT リテラシーについて継続的に指導しています。
おたふく風邪ワクチン接種の助成。おたふく風邪に罹患すると、合併症として回復困難な妊婦巣難症を発症する恐れがあります。子どもの健康を最優先に考え、ワクチン接種を全額公費負担としなさい。
国が定期接種化を検討中で、現時点では一部助成としています。
地域医療を担う区内病院への支援。東京都の調査によると、都内病院の約7割が医療赤字を抱えており、緊急対応が必要な状況です。地域医療の担い手である区内病院の機能維持に向け、区はどう支援するのですか？
国や東京都の動向を踏まえつつ、必要な支援の検討を進めていきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問でした。一般質問の途中ですが、CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。